私たちがですね、聖書を読んでいきますと、未来についての予言が記されている箇所に出会うことがあります。まさに今日の箇所がその一つですよね。で、それらは書かれた当時から見て未来のこともあれば、現代の私たちから見て未来のこともあります。で、多くの場合、その両者はですね、こう重なり合った状態で記されていて、単純にですね、これは過去、これは未来とね、分けることができないんですね。ですから、聖書の予言を理解する、解釈するときに慎重さが求められます。で、最も大切な原則は何かと言いますと、聖書は聖書によって解釈するということです。つまり、聖書自身がその予言についてあるいは関連する事柄について何を語っているのかを注意深く見極めるということです。そういう地道なですね、営みを怠りますとですね、YouTube とかあるいは SNS で再生回数がですね、非常にこう高い、まあ、その中には自称予言者、とでも言うべき人々が多くいますけれども、そのような方々によってこう足元をですね、救われてしまうことでしょう。彼らは時にですね、実は聖書は何々を予言していたっていうね、大きいこうタイトルをつけてみたり、あるいは聖書予言でわかる世界情勢というようなですね、まあ現在進行形の出来事に聖書予言をですね、こう自由に気ままにこう当てはめて語るわけです。それが特徴ですね。で、そういう動画を見ると、ああ、そうかってですね、分かった気になって、結果としてね、聖書が本当に語ろうとしていたことを見落としてしまうという深刻な問題が生じるわけであります。ですから私たちはね、ぜひ皆さん気をつけていただきたい。それは、すっきり綺麗に分かりやすく予言を解説してくれたってね、感じたら、その時は特に警戒が必要だということです。なぜなら、聖書の予言というのはね、そのようなすっきりきれいにわかる、そういうものとしてはですね、書かれていないんですね。最初から。それはですね、なぜわかるかというと、今日の箇所で神様からの予言を受け取っている、ね、ダニエル。そのダニエルの姿を見るとね、よくわかるわけです。そのようなわけで今日はですね、ご一緒にこの予言を理解するという大切なその時の原則を教えられていきたいと思っているわけですけれども。さあ、早速今日のですね、書き出しの箇所をもう一度読んでみたいと思いますけれども、一節でありますが、バビロンのベルシャタルの元年にダニエルは寝床である夢と頭に浮かぶ幻を見た。それからその夢を書き記し、事の主題を述べた。まあ、一説にバビロンの王ベルシャタルの元年とこう書いてありますけど、これはいつのことかというと、先週まで六章を見ていたわけですが、この六章からだいたい15年ぐらい前に戻った時代ですね。ですから、時代としては五章の少し前になるでありましょう。ダニエル書はですね、全部で12章あるわけでありますけれども、前半の1章から6章と、後半の7章から12章とでですね、全く構成が異なっております。前半はですね、ダニエルとその友達のバビロンやあるいはペルシャでの歩みが記されていましたけれども、後半はですね、もっぱらダニエル個人に与えられた幻や予言でありますね。で、その、与えられた幻や予言はいつ与えられたかっていうと、前半部分で3人の王がですね、登場しますが、その2人目と3人目の時代ですよね。で、今日の7章は大体、年代で言いますと、紀元前552年頃のことだろうと言われています。当時ダニエルはですね、バビロンに連れて来られてから大体50年ぐらい経っておりました。 ダニエルはおそらく13、4、5歳ぐらいでね、連れてこられたわけですから、50年後はだいたい今65歳、ですね。で、その夜に彼はですね、幻を見たわけであります。二節を読みしますが、ダニエルは言った、私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかき立てていた。ダニエルのイメージの中で巨大な海がですね、強風を受けてこう、ね、煽られている様子が描かれ、書かれていますね。で、その風は天のですね、四方からこう来る。これは、ありとあらゆる方角を意味しますね。そしてこの大海というのはですね、文字通りの海のことではなくて、象徴しているものがあるわけです。それは国々を象徴しているんですね。海に風が吹きますとですね、波がこう、ね、ザパーンと打ちつけては消え、あるいは打ちつけては消えってしますね。この打ちつけては消え、打ちつけては消えっていうね、この様子を国が現れては消え、現れては消えっていうね、そういうありさまに例えてね、語っているわけであります。つまりここでは海と風というイメージ、モチーフを使って世界中の国々がね、こう栄枯盛衰、現れては消え、栄えては衰えるっていうね、そういうありさまを表現していると考えられるわけであります。で、そういう世界にですね、非常に特徴的な4頭の獣が出てきたと。まあ、波ではなくてね、あえて獣、ね、巨大な獣。ですから、これは何を表しているかというと、国々の中でも特にですね、強大な力を持っているスーパーパワーというかね、つまり大帝国のことを表しています。では、それらはどんな特徴を持っていたのか、それが3節からのところで書かれていますが、すると四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ていると。その翼は抜き取られ、地から身を起こされて、人間のように二本の足で立ち、人間の心を与えられた。すると見よ、熊に似た別の第二の獣が現れた。その獣は横向きに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。すると、それに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。その後見ていると、なんと豹のような別の獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また夜の幻を見ていると、なんと第四の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、喰らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。私がその角を注意深く見ていると、なんとその間からもう一本の小さな角が出てきて、その角のために初めの角のうち三本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大言相互する口があった。四つの獣が出てきますけど、まず第一の獣はですね、獅子に例えられていますね、ライオン。しかも、わしの翼があるということです。これはですね、ネブカドネザル王のイメージですね。なぜなら、ダニエル書のこの4章の33節というところを見ると、王がね、獣のように変わったって書いてあるところありますよね。で、その時にですね、この王の髪の毛はわしのようになって、爪は鳥のように伸びて、ってね、そういうことが書かれてます。4章の33節。で、ネブカドネツァルはそういう獣のようになった後で理性が戻ってきて回復したって書いてますね。で、それはですね、この7章の4節の後半にですね、人間の心が与えられたって書いてあることからね、わかるわけです。つまり、これはネブカドネツァルの回復をね、示唆する表現だと思われるわけです。そういうわけでね、この第一の国はおそらくネブカドネツァルのバビロンのことであろうとこう言われるわけですけれども、さあ、次の第二の獣は熊ですよね。これは、ヒグマ、大きいヒグマのことで、体重250キロにもなるそうでありますけれども、当時の中東にはですね、ライオンも熊も普通に生きておりました。で、この熊が横向きにこう寝ているっていうのはね、いつでもこうパッて起き上がってね、狩りをする体制ができているということです。実際このクマはですね、牙の間に3本の肋骨が挟まっているってんですね、書いてあるんですね。これはもう狩りをしている途中だと。つい先ほどまで獲物を食べていたっていうことを表しています。 貪欲でいつでも獲物に襲いかかろうと準備ができているわけです。これは、先ほどのバビロンをですね、今すぐにでも滅ぼそうとしているですね、メドペルシャという国をおそらく指しているだろうとこう言われます。で、続く3番目の獣はヒョウですね。皆さん、ヒョウっていうのはですね、非常に速いですね。動きが速い。しかも、ただのヒョウではなくて翼があるヒョウです。ですから、翼があれば飛んでいくね、飛ぶように素早く移動することができる。そして、四つの頭があるのも特徴的ですね。頭っていうのは皆さん支配者のことを表しますから、このですね、ヒョウの象徴する国は四人の指導者がいるということが示唆されています。同時に四というのはですね、東西南北をですね、表す数字ですから、この国はもう四方八方にですね、全土に影響を及ぼすということを示唆しているわけです。仲介者たちは、この速さ、そして四方八方に広がるという頃からですね、ペルシャ帝国はあっという間に滅ぼして、インドまでね、風のように征服していったアレキサンダー大王のギリシャのことを指しているのではないかとこう推測しているわけであります。さあ、そして時代がね、さらに最近近づいてくるわけです。第四の獣ですね。で、この第四の獣ってはですね、前の三つとは違うんですね。動物に例えられていないんです。熊やヒョウでもですね、非常に恐ろしいわけですけれども、ダニエルはですね、沈着冷静な人ですけれども、それでもこの第四の獣を見たとき、もう恐ろしくて、不気味で、強かったとこう言ってるんですね。衝撃を受けているわけです。実際、鉄でできた牙っていうのはですね、当時、鉄っていうのは最強の武器です。攻撃力が強い。そして、普通の動物では大体角は2本ですけれどもね、大体鹿にしてもね、牛にしても角っては2本です。ところが、この、獣はですね、5倍の10本も生えているっていうね、並外れた強さというのが表されています。そしてこの10本の角の間からさらに後から11本目の小さい角が生えてきた。これもさらに奇妙ですね。人間の目のような目があって大きなことを言うですね、口があったっていうんですね。これはこの第四の獣が示している国は最初の10人の王たちでだけではなくて、その後から出たその王が並外れて強力な王となることを示唆しています。で、この国はですね、何を指しているかということは、実は解説者によって割れていますね。ローマ帝国のことではないかという人もいますし、しかし、アレキサンダー大王の後に分割してできたセレウコス朝シリアだではないかという人もいて、一致しておりませんね。で、ところでですね、旧約聖書にこういうですね、獣とかそういうですね、モチーフ、イメージを使ってですね、語られているところを見るとですね、ある人はこれ神話のようだなとこう感じるわけですね。そしてこれはおそらく聖書の同じ時代の異教の文章から引用してね、引っ張ってきて作り出したんだよ、創作だよと、そう簡単に主張する人が出るわけであります。で、私たちがですね、キリスト教書店でですね、売っている仲介書をですね、買ってきて読むと、これは何とか神話から影響を受けている。なんてことはですね、まことしやかに書いてあるわけでありますね。私たちはやっぱりそういう記述には非常に注意しなくてはいけないと思います。確かに、当時のバビロニアにおける神話にはですね、こういう複数の動物がガチャンとこう合わさったようなですね、獣は現れてはいるんですけれども、でもね、よく調べると、この7章に記されているような獣はですね、当時の神話、どの神話の中にも、登場しないんですね。似ていないんですよ。ですから、このいう歌詞はね、当時のバビロニアの神話を参考にして作り出した、まあ、フィクションですよっていうようなね、そういう主張は成り立たないことを表しています。ですから、これは異教の神話の影響を受けた創作などではなくて、間違いなく神様からダニエルに与えられた、他に似たもののないユニークな幻だったということですね。さて、そういうわけで四つの獣がいるのはあくまでこの地上のことであります。その後ですね、幻の場面は唐突にこの天にですね、今度は移るんですね。それが9節からですが、 私が見ていると、やがていくつかの溝が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり気のない羊の毛のよう。溝は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。幾千もの者がこの方に仕え、幾万もの者がその前に立っていた。裁きが始まり、いくつかの文書が開かれた。その時、あの角が大言騒語する声がしたので、私は見続けた。するとその獣は殺され、体を滅ぼされて燃える火に投げ込まれた。残りの獣は主権を奪われたが、定まった時期と季節までその命は伸ばされた。ダニエルはですね、こう天を見上げるとですね、そこに座がですね、いくつもあるのが見えるわけであります。しかし、彼の関心はですね、そのいくつかある座ではなくて、おそらく中心なんだと思うんですが、年を経た方、その姿にですね、こう吸い寄せられるんですね。で、この年を経た方っていうとね、年寄りっていうふうにね、イメージするかもしれませんが、年を経た方っていうのはですね、無時間的なこの永遠的なね、そういう存在だという意味ですよね。そしてその姿は白さということが中心に描かれています。で、それは罪のない完全性ということを示していますね。もう一つの重要な要素は炎が描かれていますが、聖書において火というのはですね、神が臨在しておられるということを表していますね。皆さん、あの出エジプト記で、モーセが最初に神様に会った時に、神様はどのようにして現れたでしょうか。それは燃える芝として神様はですね、ご自身を象徴的に表してくださいました。その炎がね、ここにあるわけです。ですから、この年を経た方っていうのは、永遠の支配者なる神のイメージがね、こうビジュアルで、本来神様って目に見えない霊なるお方なんですが、目で見てわかるようにビジュアライズして語られているわけですね。で、その神様の御座の周りには幾千、幾万の天の軍勢が整然とこう立っていますね。これは千人とか一万人という意味ではなくて、もう数えきれないぐらい無数のですね、軍勢が前にいるわけです。彼らは裁判官である神様がですね、真ん中について、今から裁判が始まる。その時をですね、固唾を飲んで見守っているということであります。実際、10節では裁きが始まり、いくつかの文書が開かれたと書いています。もう証拠は揃った。あとは判決を待つばかり。つまり、これは何を表しているかというと、天上において、やがて行われる国々を裁く神の法廷のことをね、象徴している光景なんです。で、この時に、ね、あの4番目のですね、恐ろしい大きなことを言う角を持つ獣がですね、年を経た方にですね、うおーって言ったんでしょうかね。逆らおうとしますが、立ちどころに滅ぼされて、燃える火に投げ込まれて裁かれる。これは、その神様に逆らう王朝の完全な終わりを示しています。で、しかし、私たちが注意したいことはですね、12節をよく見ると、意外なことなんですが、この第4の獣はですね、すぐに滅ぼされるんですが、その第1から第3の獣はですね、一切の権威を奪われるんですけれども、完全に滅ぼされるまでには至らないんですね。これはとても重要なことを表しております。それはですね、どういうことかというと、第一から第三の獣っていうのは第四の獣の前に現れて、もう滅びてしまった先の古い王朝というようなですね、そういう単純な理解をすることができないということですね。第四の獣が滅ぼされているのに、第一、第二、第三の獣っていうのはまだね、残っているわけなんです。だから、この第一の獣はこの国、ね。第二の獣はこの国って、それ単純にね、言い切れないんですよね。まあ、先ほど第一の獣はですね、バビロンで、第二はメドペルシャ、第三はギリシャ、第四はセレウコス朝シリアかローマじゃないかと。まあ、そういうふうに考えられるけれどもと言いましたが、しかし、これらの獣はそういう国の一つだけを表しているわけではないということなんです。つまり、聖書の予言はですね、このシンボルが出てきたらこの国のことだっていうのはですね、断定的な言い方をすることができないことが多いということです。 この可能性がありますねという言い方ができてもですね、これです。そういうふうに断言することはできないし、してはいけないんですね。常に幅を持たせた、曖昧な解釈にとどまるということが大事であります。で、そうでないとね、私たちは神様が考えてもいないことを勝手に、ああ、これはこうなんだね。神様はこういうこと言ってるんだね。いや、そんなこと神様は言ってない。それを勝手に私たちはね、聖書の中に読み込んでしまう。そういう過ちを私たちは避けなくてはいけないということですね。さあ、そういうわけで、この獣が、の国が裁かれた後で、ダニエルの幻はですね、天にあった視点のですね、幻の視点は再びこう地上に移るわけであります。それが13節、14節ですが、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人のこのような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆、この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。皆さん、これまではですね、獣のイメージでね、語られてました。で、獣のイメージというのはどれもですね、人間の、まあ、独裁的な王朝とね、その支配者のことを指し示しておりました。皆さんね、なんで人間のことは獣に例えられているんだと思いますか？それは、彼らがいずれも人間性の大事な部分を失ってしまっているからなんですね。獣のような振る舞いをしている。そのことをですね、象徴的に表す。だから、獣に例えられているんです。しかし皆さん、今、読んだ箇所ですね、見てください。人のこのような方っていう方が出ますよね。この方は最初から人間として描かれているんです、皆さん。これがね、獣と根本的に違うわけであります。つまり、この人のこのような方っていうのはですね、真の意味でね、人間らしいお方なんですよ。言うなればそれはですね、神の形に創造された人間の本当の姿を表している人物だということです。本当の意味で神の形をね、表している。そういう人なんだということです。彼は真の人間性を回復したお方であり、それゆえに第二のアダムと言ってもいいと思いますね。皆さんご承知のように第一のアダムは創世記に出てきますが、彼は罪によって堕落してですね、その結果神の形のあり方をですね、損なってしまいましたよね。ですから、そのアダムの子孫として生まれてきた私たちも、神の形のあり方をね、損なってしまっています。で、その中でも、独裁者たちはですね、神の形を最も失った存在と言えるかもしれません。ですからね、人間性を失っているということで獣として描かれているわけですね。ところが皆さん、この方は最初から人の子のような方と言われている。この方は神の形を失ってないんです。さらに、この方の周りには雲がありますね。まあ、雲っていうと水蒸気をイメージするかもしれませんが、そうではなくて、神の栄光の現れのことを雲で表現しているわけです。時折皆さん、イエス様がですね、もう一度地上に来られる再臨の時にですね、イエス様はこう雲にね、乗ってですね、まあ、ブーってですね、ブーってなんか飛んでいる、ね、そんな何ですか、漫画的なイメージをね、想像することないですか、皆さん。まあ、孫悟空が筋斗雲に乗っているようなね、感じ、イエス様はこう雲にバカーって乗って降りてくるっていうのはね、いや、そういうことは語っているわけではないんです。神様に乗り物なんて必要ないですよね、そもそも。そうではなくて、偉大な神様の栄光がですね、雲のように見えているというだけであります。つまり、この人の子のような方は人間でありながら、神としての栄光を帯びているということになるわけですね。そういう存在は、ただ一人しかいない。それは、イエス・キリストであります。実はイエス様はですね、このダニエル書の7章のこの13節を引用しながらですね、 自分のこと、私はっていう時ももちろんあったんですが、多くの場合ね、イエス様は自分のこと、人の子はって言いましたよね。その中でも一番有名な箇所はですね、次のこの箇所でありますけれども、マタイの26章の64節の箇所であります。マタイの26章の64節、お読みいたします。イエスは彼に言われた。あなたが言った通りです。しかし私はあなた方に言います。あなた方は今からのうちに、人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。マタイ26章64節。まさにね、ここで書いてあることは、このダニエル書に書いてあるイメージなんですね。ですからイエス様は明らかにね、私こそこのダニエル書の予言を成就する存在なんだっていうことを人々に示そうとしたんです、皆さん。でね、この発言をイエス様はした後、イエス様はどうなったかっていうとね、大祭司はこう着物をビリビリって引き裂いてね、このとこは死刑だって言いましたよね。ですから、この発言をしたので、イエス様はね、十字架にかけられることになってしまったわけですよね。でも、たとえそうだとしてもイエス様はね、これは事実だから、私は証言すると。たとえそれで十字架にね、命を失うことになっても私はこれを言うってね。それはイエス様こそが、このダニエル書に書かれている真の王となるお方だからです。だから私はそれは言っておかなくてはならない。実際このダニエル書のですね、幻を見ると、この人のこのような方がですね、年を経た方、つまり永遠の神様の前にこう導かれていってね、そしてそこで全ての権威を与えられ、全ての被造物の支配者として、全てを治める様子が書かれております。で、その時に地上にある獣の国というのはね、完全に裁かれるわけであります。獣の国では不完全さが満ちていますね。だって人間性を、神の形を失っている人が治めているわけですから。ですからそういう国には抑圧がある。人々は阻害され、差別され。今の世の中もそうですよね。自己中心。自分が良ければ良い。そういうあり方が満ち満ちています。そういう損なわれてしまった神の形は全て取り除かれる。変わって、完全な愛と完全な恵みによって治められ、本当の意味で神の形を回復した人たち。人間の年のあり方を完全に取り戻した人々の国が再建されることになる。で、その王がこの人の子のような方、つまりイエス・キリストなんであります。その支配は永遠に続く主権でありまして、この方を治める国には滅びることがないってね、14節の最後で書いてます。これはイエス・キリストが再臨された時にこの地上にもたらされる永遠に続く神の国を象徴的に表しています。ですから私たちは、やがて自分に与えられようとしている恵みはどんなに大きなものであるかということ。この予言によって改めてね、噛み締めることができるわけであります。さあ皆さん、ところがですね、この幻を見たダニエルは意外な反応をしております。それが15節ですね。私、ダニエルの心、私のうちに悩み、頭に浮かんだ幻、私を怯えさせたって書いてます。なぜダニエルは思い悩んだんでしょうか？それは、神の予言を受け取るということは、本来ですね、こういう恐れを抱かせる務めだからですね。聖書のどの預言者もですね、同じような苦悩をですね、経験しているわけであります。聖書をね、私たちが読んでいくと、預言者の中で誰一人としてですね、私は預言者なんだって言って誇っている人とかね、私は預言者でよかったって言って喜んでいる人、そういう人は一人もいませんね。彼らは皆ですね、神の言葉を受ける、その重荷に苦悩して、人々に語っても聞いてくれない。途方に暮れて、もう私なんかダメです。弱音を吐いて、時にですね、もう私は十分です。ね、エリアみたいに。私の命を取ってください。そういうふうに訴えるんですよ、預言者は皆。神様の言葉を受け取る重荷にね、 押しつぶされそうになるんです。で、そういう苦悩する姿がですね、彼らが真の預言者であることの印なんですよね。ダニエルもそうです。彼が見たものは現代のですね、私たちがすると、ああ、イエス様は再臨される。これいいこと言ってるんじゃないかと思いますよね。輝かしい約束なんです。でもそれはね、私たちにとってはこれは希望の知らせであって、怯えるべきものでも悩ませるものでもないわけです。でもそれは私たちがすでにイエス様という方を知ってるからなんですよね。ダニエルは違いましたね。イエス様はダニエルの時代からまだ500年も先にようやく来られる。ですからダニエルはイエス様はどういうお方なのかも知りませんし、何を成し遂げるのかも知りません。ダニエルはまた私たちはね、読むことができる聖書も何も持ってない。聖書はですね、こういうこと言ってますよと解き明かしてくれる人もいません。ですからね、まさにダニエルは雲をつかむような話を聞いているわけですよ。で、そういう中でダニエルはね、この幻は一体何を示すんだろうかって悩んで、途方に暮れて怯えてるんです。重要なことは皆さん思い出してください。このダニエルはね、バビロンの王が見た夢を見事に解き明かせるぐらい神の知恵に満ちてる人なんですよ。そういうダニエルであっても、私は見たこの幻は何を表してるんだろうかと悩んで戸惑ってるんです。皆さん、聖書に登場するですね、真の預言者たちの姿は皆このようなですね、恐れや苦悩を経験しております。これが預言者と呼ばれる人たちの普通の反応なんです。しかし、現代ではですね、このような厳粛さをですね、理解していない。自称預言者とでも言うべき人々が現れております。新使徒運動と呼ばれている運動はその典型例かなと思うんですけれども、この運動では現代でもですね、使徒と呼ばれる人々はいるんだと言います。そして、私は神の預言を受けましたと、人前で語る人、あるいはそれありがたい言葉だと言って聞く人がいます。私が過去一番驚いたのは東京に行きますとですね、実際に預言カフェという店があるんだそうですね。預言カフェという店が。で、そこに行くと預言者がいる。そして来店した人はお金を払ってコーヒーを買い、そしてコーヒーを飲みながらですね、自分に向けて預言をですね、聞くんですね。オーダーメイドの預言をしてくれるんだそうです。私の感覚からしますと、このような振る舞いというのはですね、手相を占いと、ほとんど何も変わらないんではないかと思うんです。それは聖書に書かれている真の預言者たちの姿からはかけ離れている。聖書はですね、神の預言というものは常に恐れを持って取り扱われるべきものなんだと語っています。ダニエルのね、不安に満ちた姿っていうのはその証拠ではないでしょうか。ですから神様のはですね、こう言っておられますなんて気軽に人々にそれをですね、告げようとする人々は、明らかに文を超えた振る舞いをしているわけであります。ですから、聖書は次のように語って私たちに警告を与えてくれているわけですよね。エレミア書の23章の32節の言葉でありますけれども、エレミア書23章の32節の言葉ですが、お読みとします。見よ、私は偽りの夢を予言する者たちの敵となる、主の言葉。彼らは偽りと自慢話を私のために語って迷わせている。私は彼らを使わさず、彼らに命じもしなかった。彼らはこの民にとって何の役にも立たない、主の言葉。私たちは自分自身がこのような偽りを予言する者にならないように気をつけると同時に、そのような人を見分けて、近づかないようにするという、そのような知恵が今の時代には必要であるとこう言えると思いますね。ダニエルはまさにこのことを守った人でありました。皆さん、先ほども言いましたように、ダニエルってのは誰よりも優れたね、夢の解釈者でしたよ。ですからやろうと思えばね、この幻はこういうこと言ってますってね。人々に言おうとすれば言うこともできたんじゃないかと思う。でも彼はね、文を守ったんです。彼はですね、 自分でこうじゃないか、ああじゃないかって勝手に想像しないで、幻の意味を確かめようと、傍らにいた人にね、天使と思われる人に解釈を尋ねているんですね。それが16です。私は彼らの、傍らに立っていた者たちの一人に近づき、このことすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答えてそのことの意味を告げてくれた。これら四頭の大きな獣は地から起こる四人の王である。しかし、意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に余裕限りなく保つ。それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅で、喰らっては噛み砕いて、残りを足で踏みつけていた。その頭には10本の角があり、もう1本の角が出てきて、そのために3本の角が抜け落ちた。その角には目があり、大言相互する口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑み、彼らに打ち勝った。しかし、それは、年を経た方が来られるまでのことであり、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時期が来た。ダニエルはね、傍らに立っていた天使、おそらくこれはガブリエルの後に出てくるんですけれどもね、そのガブリエルであろうと思いますが、彼から解釈を聞いて初めて、ああ、そういうことだったのかと知ることができていますが、それまではこの獣は何を表しているのか、この角は何を表しているのかっていうのはね、意味を理解できなかったわけであります。で、このことはね、皆さん、予言というものは、神様ご自身による解釈が疑いようもない形で与えられるまではね、軽々しく断定的な解釈をしちゃいけないんだということなんです。そういう原則をですね、改めて示すものであります。予言は神ご自身による解釈が疑いようのない形で与えられるまでは、軽々しく断定的な解釈をしてはいけない。残念ながら現代はですね、ある人々はこの原則を踏み越えてしまっています。で、聖書をですね、現代の具体的な国々にですね、これはこれ、これはこれっていうですね、当てはめることをしてしまっております。エゼキエル書はですね、特にその典型的でな例でありまして、例えば、エゼキエル書あるところから中東情勢をね、読み解くとかね、ロシアが出てくるのはここに書いてあるとかですね。そう、聖書予言を使って説明をしようとする、まあ YouTube 上にそういう方が多くいますけれども、しかしそういう振る舞いはですね、神様の意図するところではないわけですよね。私たちは聖書に記されている予言を読むときにはですね、この獣は何、具体的に現代の何を表しているんだろう、ああ、あの国か、ああ、分かった、っていうね、人が言う分析を聞いて何かこう分かった気になるんじゃなくてね、そうじゃなくてむしろ神様はこれらのイメージを使って私に何を教えようとしておられるだろうか、と。自分に適応する心で読むということは大事であります。あ、そうか、獣はこういうところを攻撃してくるんだな。じゃあ、あのことに警戒しようとかね。何に注意したらいいんだろうか。あ、そう、ああいう、騙しのテクニックを使うかもしれないなとかね。何を守らないといけないんだろうか。あ、そうか、こういうことなんだな。あるべき生き方って何だろう。あ、そうか、こういうことなんだ。と。そのように聖書の予言を読むということ、それが聖書の予言の正しい用い方であります。実際、ダニエルに与えられたこの幻の中で最も重要なことは何かというと、それは、神は全てを支配しておられるのだと。そのことを教えることでありました。23節、彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国、これは他の全ての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角は、この国から立つ十人の王。彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。しかし、裁きが始まり、彼の主権は奪われて、彼は完全に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国の権威は、意図高き方の生徒であるために与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼に仕え、服従する。 ここでこの話は終わる。私ダニエルはいろいろと思い巡らして動揺し、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めた。今読んだですね、見つかりによる解き明かしの時を見るときにですね、私たちは知ることは、主は全てを支配しておられるということです。確かに信仰者はその信仰のように苦しめられるということがあるということも語られていますが、しかしそれは一時と二時と半時に限定されているわけですね。でこの一時と二時と半時っていうのはですね、足すと三つ半ですね。でこれは聖書の中の完全数の7のちょうど半分なんです。つまり、この一時と二時と半時っていうのはですね、その試練の時は限定されているということを強調しているわけです。それは終わりが必ずある。そのことをですね、語っているわけであります。それでも私たちはですね、なんでその一時、二時、半時があるんですか？ゼロじゃ、ゼロにはならないもんでしょうかね？とこう思う方もいるかもしれませんね。なんで独裁的な王がね、すぐパーってこう取り除かれないんですかって私たちは思うかもしれません。でもそれはですね、たとえ独裁的な王であっても神様は彼に悔い改めの機会を与えるために、一時と二時と半時だけは待ってくださるということなんです。その待っている間、信仰者は確かに苦しみを味わうかもしれませんね。しかし、人間の罪の問題を処理しようとするときに、誰も痛まずに済むということはないということでもあるわけです。これはイスラエルの民がですね、出エジプトするのですね、場面を見てもよくわかると思うんですね。なんでイスラエルの民がエジプトに行ったかっていうと、神様はですね、それよりもはるか前にアブラハムに対して言っていたんです。あなたの子孫はエジプトに行って400年間苦しめられるよと。もうアブラハムに言っておられるわけです。なんで400年もイスラエルの民が苦しむんですか？それはアモリ人のトガがその時まで満ちることはないからだと。神様は答えましたね。アモリ人ってのは異邦人、カナン人。つまり神様は、異邦人である、カナン人であるアモリ人の悔い改めを400年間も忍耐して待つということなんだ。その間、イスラエルはエジプトで苦しんですね。待たされるんです。そして苦しみを味わうことになるんですね。このことを考えるときにですね、ある人はですね、聖書の神はちょっとイスラエルをエコひいきしすぎじゃないですかっていう人がいます。イスラエル人ばっかりじゃない。エコひいきしてる。そうですか？もしそうならばイスラエル人を400年もね、苦しめながら待機させる。40年じゃない、4年じゃないですよ。400年間ですよ。イスラエル人を待たせて苦しめられる。神様はそういうことしますか？イスラエル人がエコひいきしてる。なら、ありえないんですよね。すぐにアモリ人をパーってですね、裁いてイスラエルを救う。それがイスラエルを贔屓している。それならば贔屓していると言えるかもしれない。でも神様はそうなさらないんですよね。それは神様、アモリ人に悔い改めの機会を与えたいと願っておられるからなんです。で、その目的のためならば、ね、ご自分のためのイスラエルが痛みを味わうことにもなる。つまり、人間の救いを達成するときに、誰も痛みを味わわずに済むということはないんだということです。それは、私たちの罪をあがなうために、イエス・キリストの十字架がどうしても必要だった。イエス様は苦しまなければ私たちの救いは成し遂げられなかった。そのことに通じるのではないかと思うんですね。皆さん、どこにも痛みが発生しない救いというものは、存在しないんだということです。しかし、そういう中にあってもですね、私たちにとって幸いなのは、私たち信仰者はすでに救いをいただいているということ。ここに書いてあるように、勝利はもう定まっているんですよ。もう私たちの勝利は 決まっているんです。であるのならば、まだ救いを得ていない人々のために、すでに救いをいただいている私たちが少し忍耐する。それはあっても良いことではないかと思うんです。神様は、これらの予言の言葉を通して、そのように私たちに語りかけているのではないかと思うわけです。私たちは礼拝の旅ごとに主の祈りを祈っています。主の祈りの中で言うですね。よく知られた言葉は、御国が来ますようにという言葉です。この御国というのは、今日の7章でダニエルに示された人のこのような方が治めているこの御国ですよね。私たちはその偉大な御国の到来を待ち望んで、御国が来ますようにと日々歩んでおります。で、その時が来た時にですね、私たちは知るんですね。ああ、誰がこの世の永遠の主権者であったのかということをね、顔と顔と合わせて見ることになりますね。長年の親友にですね、再会するような感じ。あるいは出かけていた愛する妻や夫が帰ってきた時のような、そのような感じ。麗しい時となるんではないかと思います。その時まで私たちはこの地上の国に生かされています。そこにはね、獣が治めていますから。しばらくは苦労があります。しかし、私たちがね、真の意味で追い求める国はその獣の国ではないんですよね。神の国であります。永遠の主権者であるキリストが治めている国であります。そこに憧れて、今日も明日も御国が来ますようにと。祈りながら歩んでいきたいと思います。お祈りをしたいと思います。